じゃあですね、この根本っていうのを今回は抽象という抽象概念っていうことでちょっと言い換えたいんですが、ちょっと、国語辞典的な解説を一応しておきますね。まず、抽象概念って何かっていうと、あの下に今椅子がありますよね。でこれらは左はなんか、ちょっとおしゃれげな椅子で、真ん中はジムの椅子で、で右は切り株ですね。これらは全部椅子って呼べますよね。
はい、
でも一個ずつも椅子ですよね。でも切り株と普通の椅子って全然形が違うのに椅子って言ってますよね。
はい、
でこういうふうにして全然違うけども全部椅子ってひっくるめてるもの、これを抽象概念って言ってます。でじゃあこれ椅子をもし言葉で定義するなら、説明するならって言って、無理やりやれば、腰ぐらいの高さ、腰をかけられる、人間が足を曲げた時にお尻を乗せて体重を支えてくれる、強度のある構造物っていった椅子。でもこれで完璧に説明できたとは皆さんは思いませんよね。
うん、
でも椅子で伝わるわけですよね。
はい、
ということは僕らは自然に椅子という概念を扱ってるわけです。で、今いっぱい見たら、ああ椅子椅子椅子、これ全部椅子だね、椅子って言えるよねって言ってる時には、椅子に持ってる何らかのイメージ、言葉には表しきれないイメージ、共通のイメージを持ってて、それを概念とか抽象概念と言います。で、これが根本なんですね。だったら例えば、全く形の違う椅子を作ることもできるし、勝手に椅子にしたりすることができるんですよ、何かのものを。
はい、
例えばもう疲れたとなった時に、たまたまどっかに出っ張りがあって、ああここに座ろうって言って座ったりすることができるのは、腰掛ける場所って椅子っていうものの概念があって、それを当てはまるものを探して座れるわけです。
はい、
もしこれがロボットだったら、使いたい椅子に座れという命令を書いた時に、椅子っていう概念がわからないから、こういうものって言って記述するわけですね。したらその当て、もう絶対それが当てはまらなければ座れない、
うん、
椅子を見つけられないと、適当にどっか座るってことがなかなかできない。でもそれは人間は簡単にできると。で、それは何かって言ったら、抽象的な椅子のイメージを持ってるからです。で、これが分かってると、新しい椅子を考えることも簡単になってくると。で、下の方が具体で、上が抽象です。だから、この図でいくから、上、一つ上の考え方って言ってる、読んだったりするわけですね。
はい。
で、見方変えれば根本って言って、根本って言うとなんか下の方にね、やから下の方にね、向かう。けども、まあ、図がひっくり返っただけと思えば根本ですし。
はい、
で、こんなふうにして根本と抽象ってイコールってなんとなく今、イメージついたと思うんですね。
はい、
で、一緒です。抽象も根本も。それ自体が何かのイメージなんで、そのイメージは僕がいろんな例とか話したりとかしてる中で自分なりにその感性を高めていくということが、その抽象概念を自分のものにできる唯一の方法になります。で、今これ椅子だから簡単なんですけど、これ全然もっと違うものとかでもういくらでもやれるわけですね。研究の分野で計算アルゴリズムという世界でこれをやれば、新しい計算アルゴリズムが作れたりとか。
はい。
ビジネスの世界でやれば、どんどん新しい商品を考えたりすることだってできるわけです。で、そのために抽象っていうのはすごい重要になってきます。で、この抽象概念をたくさん理解している人が頭がいい人ですね。さっきから言ってるように根本を理解しているわけですから。なので、僕が例えば、じゃあこれをトレーニングする方法として、趣味をとことんやると。で、僕がゴルフを一生懸命やってるのは、これのトレーニングも兼ねてる。体の動かし方とか、いかに効率よく当てるにはどうすればいいか。いろんなゴルフ理論が出てるけど、そのゴルフ理論みんなが指してることは何だとか言って考えるのが楽しくて、でそういうことをしてると自分なりの理論を立てていると、それが抽象概念 本を読んで、いろんな本を読むけども、その本、いろんな本を読んで、その中でまたそういうことをやってるわけですね。普段全ずっとこれをやっていくっていうのは非常に重要になってきます。で、まあ抽象概念は応用力ということになってきます。で、これ応用力できればですね、もう本当生活がどんどん向上していくと思います。じゃあですね、ちょっと、前回の課題のことをちょっと思い出してほしいんですけども、同じを探すゲームしてくださいねという話をしましたね。その時に鉛筆とペンと同じの同じを探してくださいって言ってる中で、共通項とか構造の共通点も探してくださいねって言いましたね。これがまさに抽象化です。だからパッと見の見た目の似てるではなくって、そこにうまく言葉が言い切れない、言葉で表せれないものが構造ですから、それの共通点を探そうとしたら抽象化するしかないわけですね、
はい。
まあ、鉛筆とペンだったら書くことって言ったら、これ書くっていう機能だから抽象的ですよね。書くことっていうのをなんか絵にするの難しいじゃないですか。で、抽象的な、だからいろんなもので単なる色が一緒とか見た目とか簡単なものじゃなくて、例えば鉛筆とペンだったら他にも何か、何かを残すものとか、そういう形でちょっと抽象化していったりとか、あと鉛筆とペンだったら表面張力、表面張力によってこっちに持ってる、まあ、鉛筆ペン側に持ってる物質を紙に貼り付けるものだとか、そこまで言うとちょっとさらに高度で抽象的になりますね。そしたらそういうことが実現できるものは他に何かあるんだ、あ、マジックってまさにそうだよねとか、もっと考えていけば別に他のもんでもできるから、じゃあ表面張力が、紙にめっちゃ表面張力をつければ何でもペンになったりするかなとかね、そういうふうに考えていけるわけですよね。だからそういうふうにって抽象化して、機能の抽象化っていうか構造の抽象化をしていくと、共通点を探していくと、いろんなアイデアが出てくるようになります。で、こういったのはですね、のさらに応用としては、例えばピーター・ドラッガーって言ってね、有名な経営学の、まあ、人ですけども、ドラッガーの考え方と最新の脳科学の結論の共通点について考える、とかすると面白い話ができたりとか、ちょっと一回考えてみてほしいんですけど、まあ、この話はまた音声セミナーしますが、でこんな風にして共通点で、全然異質のものと思いてる世界でも共通点って考えたらあるんですよね。それはものの見方を変えればいろいろあるんで、
はい、
でこの構造の共通点を見つけていこう、見つける能力を身につけようっていうのは、この今日の、音声の一番大事なところになってきます。で、それをですね、ちょっとじゃあ、まあ例も兼ねてですね、説明していきます。まあ実はですね、脳科学の観点から言って、まあ一応これは仮説です。気をつけてほしいんですけど、脳科学で分かっていること、本当に物理的に分かっていることっていうのは、実は本当に表面的なことなんですね。その、例えば脳が、目の前で誰かがリンゴ食ってると。それを見ると、リンゴを食べてるときと、自分がリンゴを食べてるときと同じ脳波が計測できますよ。これミラーニューロンって言うんですけど、それは分かってるけど、じゃあそれの応用編で、同じ空間で話をしてたら、相手の思考が映るっていうのは、これは仮説なんですね。完全に証明はされてないわけです。でも、おそらくそうだろうってみんな思ってるわけですね。で、それを証明するために論理を作ってるわけですから、だから、まあ、これも僕の話も、これは仮説ですけども、おそらくそうで合ってるだろうと。で、徐々に、科学的にっていうかね、その物理現象的に明らかになってくる話だと思います。なんでこんな話してるかっていうと、脳って言えば何でもこう、正解と思ってるんですけど、全部本当は仮説ですよっていう、どっかで疑いの目を持っておいてほしいなと思ってるんで。さて、ちょっと話がずれましたが、まず人間の脳っていうのはちょっと不思議でですね、記憶が曖昧になるんですね。 で、猿とかはあならないらしいです。例えば、これ一つの例として、僕があの、いとこの、おいっ子ですね。おいっ子がなんか、おばあちゃん家帰ったら来てて、ちっちゃい赤ちゃんというか、まあ、まだ歩き出してちょっと喋れるぐらいになった時、まあ、結構可愛かったんですけど、僕がなんかご飯食べたりとかしたら、横寄ってきて、なんか、かまってかまってってするから、かまってあげてたら、そのうち、なんでヒゲ生えてんのって言って、ヒゲをめっちゃ引っ張ってきて、うっとうしいなと思って、で、もうほっといたのに、まあずっとヒゲはなんでヒゲは生えてんのってずっと聞くから、うん、そのうち生えるよって言っても許してくれなかったんで、途中でトイレ行った時にヒゲを剃って帰ってたんですね。めんどくさいから。したら、さっきまで遊んだのに、誰っていう子供。で、実は幼児って、時期は記憶が結構しっかりしてて細部まで記憶するからひげ剃ったら誰か違う人に見える、そんな話があったなっていうのをその時発見して、おお、こいつはまだ反射作用を持ってないんだって言ってね、反射作用っていうのは記憶が曖昧になることですけども、そんな風にして細部を記憶できる代わりに人の顔の共通点を発見しづらいから、ひげがないと別人、メガネかけてると別人に見えちゃうんですね。でも逆に曖昧、大人は記憶が曖昧にできるから、メガネかけようがひげ生やそうが、あの人だって逆にわかるんですよ。メリットデメリットがもちろんありますけど、そのおかげで共通部分を発見することができるわけです。人間だけこういう反射作用っていうのを持ってます。なので自然と共通点って見出せるんですね。なのでこの講座で話しているように、最初に言いましたね。同じ、ああ、なるほどっていう感性を大事にしてくださいねって言ってる理由は、これはもともと人間はそういう能力を持ってて、先天的に。で、それを無意識の作用だから、そこに対して、ちょっとだけ、あ、納得したっていうところに意識を向けることによって強化ができるんですね。論理的にはでも逆にできない。感じ取るレベルで実は根本とか抽象を理解するっていうのは論理的に考えていって見つかることは少ない、見つかったものは結構表面的な同じで、感性に頼ってるって脳の、まあ一回なんかで謎々の話しましたけど、謎々を解くかのごとくパーンとひらめくようなもんだから、自然に発見できるんで、そこに対して意識をちょっとしていくということが非常に重要になってきます。で、その反射作用、それは何でかって反射作用というのがあるからですね。で、抽象化というのは同じを探すことですから、で、今言ったように同じを探すというのは無意識の作業なんですね。だから無意識の際に感性を済ませるというのは非常に重要になってきます。だから自分なりに僕のいろんな話、こういうわざとこういう抽象的な話をして、そこに行き着くまでのいろんな話を雑談的にしますけど、それによってああ、へえ、なるほどって思ってほしいんですね。そこの自分の納得感とか発見、ああ、わかったみたいなところに意識を集中していくことで、さらにその感性が磨かれて、構造レベルでの同じを探すことができるようになるということが、この構造になってくるんですね。で、じゃあ、抽象化の具体的方法って、感性レベルって言いましたけど、一応、ちょっと説明をできる限りやってみようと思います。で、見た目の共通点というのはこれ簡単ですよね。あ、同じって。パッと見、似てるとか。で、次に考えうる抽象化っていうのがカテゴリーの共通化。例えば、車、自転車、バイク、乗り物って言ってね。カテゴリーの共通点。で、次に機能の共通点って言えば、鉛筆とペンだったら書く機能があるとか、消しゴムとなんだろう、砂消し消せるとか、ちょっと分かんないですが、まあ、機能の共通点で、構造の共通点っていうのはさっきペンの話でしたけども、いわゆるその表面張力によって自分を削ったり、自分の中にある物質を紙に貼り付けていく。で、ボールペンの場合は、それが、こう、逆さ向くと、重力の方が、表面張力強いんで、そこに行けないと。 いうようなそんな話があって、まあでも構造の共通っていうのはそういうものになってくるわけです。でこの4つぐらいに大体分けれると思うんですね。で大事なのは下から2つです。機能の共通点、構造の共通点です。カテゴリーなんていうのはこれは分かるんで、
そうです。
で機能の共通点と構造の共通点っていうのが非常に重要になってくるわけです。でじゃあここで何ができるかって言ったら、機能に着目するっていう視点を意識する、そういう意識をすると自然に脳が同じを探してくれるんですよ。試しにやってほしいんですね。いろんなものを見たときに、あ、どういう機能なんだろうなと、どう根本的な機能って何だろうねとかいうふうに考えてほしいんですね。そういう質問を自分に投げかけると自然と探します。で機能っていうのはイコール、まあほとんど似たような感じで構造ですけど、どういう構造をしてるのかな、根本的な構造って何だろうねっていうふうに考えてあげると、これも自然に発見しやすくなってくると。例えば構造っていう点で考えれば、野球とゴルフっていうのはどういう構造で球を叩いて飛ばすんだと、同じところはあるのかないのかっていうか、そもそもじゃあ物を叩いて飛ばすというものに関してどういう構造があり得るのか、であとはじゃあ逆に腕っていうのはどういう機能を発現できるのかって考えていくと、腕の機能っていうのは腕の関節の構造から生まれてるから腕の構造の関ってなんだと、でそれによって共通のものを振り回す時の機能ってどうやって発生するんだろうとか言って考えていくと、いろんな発見ができるんですね。でこんな風にして実はこの上の2つは普通に生きてればやるんですけど、機能と構造の2つはある種の訓練をしないとなかなか難しいです。でも訓練って言っても探すのは自然に探すんで、構造と機能についての抽象化している話を聞くとか、普段そういう視点で物を見るとかするだけのことです。ただでもその簡単なことなんですが、それ知らなければおそらくずっとはできない。なんとなくはできるとは思うけども、それを洗練させるところまでいかないと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっとこの2つ覚えておいてください。でちょっとそれを、話いろいろしちゃいましたけども、そうですね、機能の共通点の例を出すと、映画、出産、結婚式って言ったら感動させる機能があるとかね、例えば。したらさらにその深めていくわけですよ。映画ってなんで感動するんだと、まあ、しないやつもあるけどしたやつを思い出して、で出産もなんで感動するんだろう、結婚もなんで感動するんだろう、それら全部を貫く感動っていうものは何なんだっていうふうに機能構造を考えていくわけですね。つい最近弟の結婚式で泣くとは思ってなかったのに、挙式で何か「はい誓います」みたいなやってる最中に思わず涙が出たって、意味がわからないって自分の見ながらも。で映画もあると急にねふと泣いたりとか、出産もなんかおそらくまだですけど泣くと思うんですね。まあ結構すぐ泣くんで。でそれでもちょっとなんでかなっていう時に、まあ一つちょっと考えるのはストーリーかなって、
うん、
特定のストーリーパターンがあるかなと、
うん、
弟はただ順風満帆にずっとダラダラ来て結婚しましただと多分別に泣きはしない。友達の結婚式で泣くやつと泣かない人がいるんで、泣いた人と泣かなかった友達のやつでいくと、泣かなかった友達のは、まあその友達はまあまあ仲良かったけどそこまで深い関わりなかったと。でも泣いた友達はやっぱいろんなことをそいつと共有してて、一種自分の一心同体みたいなところがあって、なんか良かったなって思って泣いたりとか、映画もなんかそういう感じ、良かったなっていう、じゃあその感情移入の仕方ってどういう構造なんだろうなとか言って考えていくと、感動させるの構造が明らかになってきますよね。したら感動するメルマガが書けたりする、感動させるパターンを自分なりに発見したりするわけです。これが機能の共通点を理解すると、探す能力 知的ですよね、とても、
はい、
でそういうことになってくるわけです。で今ずっといろんな話してやっとここでこの結論にたどり着いたわけですけども、これを理解するには前の話がいるんですね。何の話してんだろうってちょっと思ったかもしれないんですけど、こういうことです、最終的には。なのでぜひですね、また構造についても考えていってください、ね、で今回だったら、まあ、アイデアの作り方と理解の仕方って構造を明らかにして説明しましたよね。で他にも数学的思考と社会科学の研究方法っていうのに共通点、構造の共通点があるとすればどんなものかとか。で僕はよくっていうか、なんか専門が何か分かんない人ってよく言われるんですよね。で最近ずっと大学で、まあ、講師やってますけど、お昼ご飯がいつも楽しみしてて、お昼ご飯食べるその席で中国史をやってるアジアとかの研究をや社会科学の研究をしてるおじいちゃん先生がいて、その人ともいろんな話するのが好きで、それだけを楽しみに、しょうがないめんどくさいって言いながらこう大学の授業をしに行ってるわけですけども、その時にその先生とずっと喋ってて、ずっとその先生は僕のことを社会科学の研究してる人だと思ってたみたいで、ああ僕工学って言ってエンジニアリングですよって言ったら、ああそうっていう話になって、君は社会科学の研究者になったらよかったのにって言われて、ありがとうございますとか言ってたんですけど、そこでいやいや僕なんかとは言わないところがまた僕この辺の話はまた今度しますけど、まあそういうふうに言ってですね、まあそんなふうにして、それなんでそういうふうに感じるかっていうと、社会工学っていう分野を研究しながらも、研究って何なんだっていうことを結構考えて、研究って普遍的なこう研究の定義があるとしたら何なんだろう、根本的なものは何だろうって考えてるから、社会科学の人が聞いてもそうだよねって思えるような話がおそらくできるんだと思うんですね。でそれは構造の共通点を着目しようという意識があるから発見する、機能の共通点を意識するから発見して、それが相手に伝わっていろんな深みを感じてもらえるということです。